キャッチザドリーム、
はい、皆さんこんにちは。坂本春之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本春之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は専門家の方をお呼びいたしまして、お仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。はい、ということで、はい、今日も素敵なゲストにお越しいただいておりますので、はい、早速ご紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、アルファ設計事務所代表の富田和志さんです。こんにちは。
こんにちは、はい、ありがとうございます。お忙しいところ
いや、富田さんと坂本さんはどういったお知り合いなんですか？
はい、ですね、渋谷で朝活体験っていうのも12年前からやってるんですけども、はい、それに初めから来ていただいてる方で、
はい、12年、
はい、そうですね、
はい、太極拳をやってらっしゃる、
はいはい、朝の7時からやってるんですよ
朝の7時から、はいはい、ちなみに富田さんはお住まいは？
住まいは川崎区です。はい、
川崎、じゃあここ川崎から渋谷まで出て行って、
ね、はいはい、まあ、事務所が近いもんですから。
あ、そうなんですね、はい、そっかそっかそっか。それが朝の何時スタートで？
はい、今7時15分でね、ちょっと遅くしたんですけど、あの渋谷の金王神社というところでやってるんですけど、
はいはいはい、7時15分遅くした方なんですか？
まあ7時か7時15分、15分遅くなりましたね。
いや、すごいなと思って、私今頑張って7時に起きてる人間なんでやっぱ朝から体を動かすと違いますか？
まあそうですね、やっぱりこう爽やかというか、場所もすごく金王神社といいところなんで、気もいいところですんで、
はい、そっか、結構緑豊かな場所ですね。
そうですね、ほんとほんと、うん、渋谷のね、すぐ駅から5分ぐらいのところなんですけど、緑多いし、
はい、
近いんですね。
近いですよ、
近いです、
うん、駅から
近いです、全然近いです。
歩いて5分ぐらいでそんな緑豊かな気のいい場所があ
るんですよ。
へえ、でもそこで太極拳朝やって出社されて、
う
ん、
そうですね、
はい、そう、もう12年続けてらっしゃって、ね、はい、なるほど。毎日ですか？
週に1回ですけどね。
そうなんですね、
はいはい、なので太極拳のやっていただいている方のゲストということで、ちょっと僕はちょっとだけドキドキしてるんですけどね
そうか、まさしく坂本さん、はい、今日先生になられるということで、そう、初めてですよね、はい、あの太極拳の生徒さんがいらっしゃるのとね、はい、そうですよね、はい、そしたらちょっと今日は太極拳の、ね、お話も含めつつ、はい、富田さんのお話しっかり伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。それではまずは1曲お送りいたします。デイビッド・ボーイでレッツダンス。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。それでは改めましてゲストをご紹介いたします。アルファ設計事務所代表の富田和志さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
ね、なんか改めてお話を聞くのはちょっとドキドキしてるんですけどでは改めてですね、はい、富田さん、今現在どんなお仕事をされているかちょっと教えてください。はい、
はい、建築の設計ですね、うんうんうん、まあ住宅とかマンションとか、まあ、ちょっとしたビルですとか、それからまあ、まあ、リノベーションですね、はい、の設計をしてます、
うんうんうん、なんかものすごく幅広いですよね、うん、
そうですね、まあ、あのお客さんの、まあ、ご要望に応えるっていう形ですね。ほぼほぼご紹介でお客さん見えるんで、
はい、
しかね、ご紹介というかお知り合いになった時は、太極拳始められた時よくリノベーションの話をお聞きしてたかなと思うんですけど、はい、そのあんまり僕もリノベーションって初めて富田さんが聞いたぐらいの感じだったんですけどね、
は
い
はい、まあ今最近はね、リノベーション、うんね、テレビのドラマになったり、
うん、そうですよ ね、
ね、あの一般的になってきました、ね、う
ん、はい、
もうその僕ら十数年前からまああのリノベーション、まあ、都内で土地と建物を買って、はい、土地を買ってそこに新築を建てるっていうとすごくお金がかかるんで、
そうですよね、
現実的じゃないよねっていう方もいらっしゃるんで、そういう時はまあ中古の住宅戸建てを買ってリノベーションしたらいいんじゃないですかっていうようなことで、そんなことで皆さんにお勧めしたり、はい、まあそうですね、話題になったりもして、うんうん、まあ最近はもう本当に一般的ですけど、
うんうんうん、
そうですね、あのプレゼンでね何回かこう、はい、あのデザインのシーンとか、はい、あの施工前施工後の写真を、ね、見させて、非常に素敵なんですよ、はい、おしゃれな感じになるんですけど、なかなかでもねそういうこう具体的に何をされてるかっていう話を時々聞くんですけどそもそもこういうねお仕事をどうされて、はい、なぜそう、ね、されようと思ったのかってなかなか聞くチャンスがないので、はい、ぜひこの機会に、
はいはい、まあ元々はね高校生のくらいの時に、まあ、ある建物を見てですね、あ素晴らしいデザインの建物があって、まあ、こういうものを設計してみたいなっていうことで、まあ建築学科に入ってとある設計事務所でまあ修行っていうかね、
はい、
弟子にしていただいて、うん、まあ、それから独立してそれからずっとまあ、
もともとそういう設計とか何だろう美術的なこととかそういうのって興味があられたんですか？
そうですね、もう、高校の頃からもうずっとこの仕事したいなと、まあ、その当時考えてたこととはね、はい、やっぱり実際にやってみると違うこといっぱいあるんですけどね
接触がなくて、まあね、名前聞いてちょっと分かるかどうか分かんないですけど、どんなその建物とかに感銘を受けたんですか？
作った建物ですね。まあそうですね、大きな建物、まあ大企業さんだと日経新聞社さん の、まあ、あの販売店っていうんですか、
はい、
まあ、ですとか、
はい、
うん、まあその他いろいろいくつか大きなものも作らせていただいたことはあるんですけど、まあでもやっぱり最終的にはやっぱりこうお客さん個人にいい建物を作ろうという、うん、
はい、
いうことを考えてやってます、うん、ですからずっと同じお客さんと、
うんうん、
昔作った何十年前作ったお客さんの家をまた改築中したり、そこのお嬢さんの家を作ったり、はい、別荘を作ったり、はい、ずっと付き合いしてる方が多いですね、
はい、素敵ですね、その親、うんうんうん、まず、ね、建物自体もどんどん新しくして引き継いでいって、うんうんうん、はい、で親子2代3代とみたいな感じで、
まあそういう風に使っていただけたらねいいなっていうことで、はい、
そっか、残りますもんね建物ってね、
ですよね、
うん、
それがね、そこが核になって本当にご家族も
う、ね、そうなんですよね、そうなんですよね、うんうんうん、まああの自分のところで話で申し訳ない、うち僕が結婚するときに私が設計した2世帯住宅、
うん、まあ、
その当時は祖父と祖母と母と父といて私たちが夫婦になってそこに暮らし始め、まあそこで生まれた子供娘たちがまたそこで住んで、はい、孫たちも同じところから同じ小学校に行きっていう、まあね、
うん、
手前味噌なんですけども、うん、そういう風に皆さん使っていただくような建物を 作れたらいいなっていう風に思ってます、うんうんうん、はい、
素敵ですね、
それ自体から歴史をね作る感じなんですよね、はい、うん、あのちょっとあれです、先ほど高校生の時にそのインスパイアされた建物ってどんな、
はい、
うん、
それは、はい、ちょっと音楽も好きだったんで、はい、あの N 響とか聞きに行ってて、その当時は NHK ホールがなくてですね、上野の東京文化会館っていうところによく聞きに行って、うんうん、そこの建物がすごく素晴らしくて、まあ、あこういうのを作ってみたいなと、まだそういう夢は叶わないんですけど
なるほど、なるほど、そこから始まってるんですね、
そうですね、
なるほど、あと富田さんはこう別荘も持ってらっしゃって、
はい、
あのそれこそ太極拳の合宿とかもやらせていただいたんですけど、はい、あれ別荘自体はもう富田さんが、
まああれはログハウスって言って木を丸太小屋を積んだやつなんで、
はい、
その設計ってほどではないんだ
け
ど、決まりった形で、まあ、ちょっとねこういうとこをこんなデザインしようかってことはあるんだけども、まあ、基本的にはもう、まあ、木を積んで作るだけなんで、うん、そんなにこう選択肢がない
その辺のそんなにがね、
いやそうそう、そんなにというよりもおしゃれじゃないですかログハウスってやっぱり、
そもそもね、
まあ それはまあ私の母とか、うん、おじとかがね好きでそういうとこ作りたいって言うんで、
はい、
それのお手伝いをしただけ
なんで、なんかお仕事がね幅広く本当に、はい、人生全部に関わってらっしゃるなっていうのが、ね、伝わってくるんですけど、
はい、
どうでしょう、そもそも今仕事へのですね、こだわってるところ、日々意識していること、実践していること、
そうですね、やっぱり、はい、やっぱりお客さんのためついついね手前味噌になりがちなんですけども、 やっぱりお客さんが長く使ってくださるということを一番に考えてると思ってます、う
んはい、長くって難しいですよね。それこそ生活様式も
変わってくるし、そうですね、ですからあまりこう特殊化しない、できれば普通というかね、
はい、
いろんなこういうことに耐えられるようにっていうことを意識しますね。
そっか、うん、普通がいい、
普通とかいろんな風に使えるみたいな、
そうですよね、
できればフラットにしておくっていうかな、あんまり癖をつけないっていう。
そうですよね、やっぱ家とともにね住んでる人たちも成長していくので、それに合わせて
そうですね、
そのリノベーション、
そうですね、
かけていくと、
はいはい、
なんかやっぱりそこの将来的なところも考えながら最初に設計、
全部は考えられるわけじゃないん で,
そうです、ね、
まあ今と違うようになる可能性がありますよねその時にどういうふうにできるかなっていうのなんとなく必ずこうなるっていうことはわからないんで、
そうか、そうですね、
なんか劇的ビフォーアフターとかねよくありましたけど、ああなるとなんかちょっと、
ああなるとちょっと逆に言えば、ね、その時はいいんだけども
ですよね、
子供室をなんかすごくこう不思議な二段ベッドとか作ってたり、ビフォーアフターとかある、この子たちじゃあ今はいいけど5年経ったらどうなるの、
ああそっか、じゃあその時にまたリフォームみたいになってくるんですか ね, そ う, すね、そうなるとね、
あんまりだからそういうふうに極端なことにはしない、
そっかそっか、でもやっぱ使い勝手がいいお家っていうのが、
そうですね、
住みやすいですよね、
結構ヒアリングとかが大変なんですかね、
そうですね、ヒアリングもあるし、まあ今欲しいものと将来いいものってまた別なんで、
確かに、
まあ皆さんね、皆さんは今のことしかあまり頭にないんですけど、僕はこうなるんじゃないかなっていうことがなんとなく予測できるんで、まあこういう風な考え方もあるんじゃないですかっていうような、なるべくこう将来直す、仮に直しても直しやすいみたいな、でも今もちゃんとねいいものじゃないとかつまらないんで、
そうですね、
スパンとして、まあ、先ほどね、2台3台とかね、いうお話あったんですけど、どれぐらいのスパンでこうお話っていうかこうイメージをされるんですかね。
まあできればずっとね、何十年も使っていただきたいと、
そうですよね、やっぱり長くお家見てくださってる方にお願いする方がやっぱり家のことって安心ですよね。
そうですね、まあ基本作った家は全部、まあ若い頃は私が生きてる限りって言えたんですけどもこの年になるとね、あなた何年生きるのみたいな話になっちゃう。
でも長生きしてください
私がいなくなっても大丈夫ねっていうセリフを変えてるんですけど、
なるほど、ね、そっか大丈夫なようにっていう、
そうですね、
なるほど、
ね、30代くらいの時にね、あの年上のクライアントさんにね、私生きてる限りの時ですから言えればね説得力があったんだけど、で最近は年下のクライアントさんも多いんでね
そうですね、
あんた先に行っちゃうの責任どうしてくれるんだ
でもそれでも長くこう住めるように今作ってくださってるんですね、は
い、そうですね、そういう風に考えて
やりたいと思ってます、と今回はあの座右の銘書いていただいたんですけど、ぜひちょっとこの話もしていただいてもいいですか。
はい、
はい、
まあドイツの建築家でミス・ファン・デル・ロエっていう方がいらっしゃるんですけども、はい、神は細部に宿るっていう言葉なんですけど、これはあの別に建築に限らずいろんなことで使われる言葉なんですけど、やっぱりこうディティール、建築でディティールっていうのは細かいところのこうデザインっていうかな、その奇抜なデザインっていう意味じゃなくて、やっぱり小さなことを一生懸命丁寧にやるっていう、そういうことがやっぱり大事じゃないかな。
なるほど。
まあそういう意味ではあの坂本先生を歌ってるわけじゃないんですけど、坂本先生の太極拳とかその非常に細部にこう何かが宿っているように僕には見えるんで素晴らしいな
と。ありがとうございます。
なるほど。
はい。
でもね、神は細部に宿ると僕も非常にこう興味があるとかそうだなと思うんですけど、建築の方が言った言葉だったんですね。全然知らなくて。 確かにそうですよね。細部揺るがせにしたら、はい、建物崩れちゃいますもんね。
崩れるっていうか、まあまあ、細部をきちっと作ってあると、ね、普通な、普通に見える建物やっぱりこう端正に見えるんですよね。
そうか、うん、やっぱ何かこう醸し出す雰囲気も変わってくるんですね。やっぱ違うんですね。
そうするとやっぱり使う材料とか、はい、収まりとかはやっぱり細かく考えるってすごく大事なことだし、それがやっぱり長く愛して使っていただけるっていうことにつながる。
なるほど。長く愛するためには神谷細部に宿る丁寧に、はい、太極拳も長いですもんね、歴史ね。
そうですね。
あ、そっかそっか、
で、
ね、
うん、で本当にでもこう指一本一本とかそこまで意識しないと、うん、あの技が汚く見えるんですよ、うん、美しさがなくなるの で建築そうなんだって思って改めてこういろんな建物を見直してみようって、うん、本当に思いました。
知ってますね、本当にね。じゃあもうそろそろ、ね、お時間が近くなってきたので、
はいはい、では、はい、今後になりますけど、どんなことをね実現していきたいかちょっとお話しいただければと思います。
そうですね、まあ、あのいろいろと趣味もいろいろあるし、まあ、いろんなことも勉強しながら、はい、まあ、できるだけ長くですね健康でですね、はい、一つでもいい建物をね、うん、あの皆さんに救って差し上げられたらいいかなと思って頑張っていきたいと思ってます。
多趣味でいらっしゃいますよね、本当にあのプロフィールねいただいた時に、はいはいはい、太極拳だけじゃなくてテニスやられたり空手もやってらっしゃってヨットも乗ってらっしゃるということで、すごい
遊んでばっかりっていう、
いやいやいや、
僕は仕事してるんですけど、
そういうなんかいろいろこうやるからこそのなんかいろんな発想が湧いてくるのかなって。
まあ発想っていうかこう、ね、やっぱり自然に触れたりね、体を動かしたりすることってやっぱり、
はい、
リラックスできるし、はい、
ヨットも何回かお連れいただいたんですけど、はい、すごくね気持ちいいんですよ、ヨットって。ヨットって風を感じなくなるんですよ、わかります？
わかんない、ヨットって風を感じるものだと思ってました。
こうならないんですよ、風と一緒に走るので、
うん、まあ、そういう時もあるし、風に向かって走る時がまたもありますし、風を感じ、まあ、いろんな意味で風を感じるっていうか、そうそうそう、
あと地球の動きを感じられるんですよ、うん、本当に。
なんだろう、もう全てなんか太極拳につながってるような感じがしちゃいますね、うん、そうなってくると。
そうですね、ある種つながってる、う
ん、ね、はい、でもやっぱいろんな経験をされたからこそ素敵な建築、ね、いっぱいこれからも作っていただけるんじゃないかなと思うので。そうですね、
あの玉木さんも新居を建てる
そうですね、はい、あと何年何十年か後には
あんまり先だとね
そうですね、頑張ります、はい、ありがとうございました、はいはいはい、それではここでね富田さんからのリクエスト曲ご紹介していきたいと思います、建築学科の学生の時に、設計の課題をこなしながらいつも聴いていた懐かしい曲だそうです。デューク・ジョーダンのアルバムから Fly to the Denmark から No Problem。 本日はゲストにアルファ設計事務所代表の富田和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか、お話されてみて
そうですね、やっぱり緊張しますね
そうですか、はい、なんかでもすごいなんかにこやかでずっとなんかこう
ですよね、
ね、
う
んうん、和みました私お話を聞きしながらでもやっぱ建築のその世界と、うんうん、その神は細部に宿るっていうところで、うんうんうん、やっぱ太極拳と似てるところ。
そうですね、つながっていただくと嬉しいかなと思います、うんねはい、
そうですよね、はい、でやっぱりあのねこうラジオだとわからないと思うんですけど、富田さんもスレンダーでいらっしゃるんですよ坂本さんはもちろんのことなんですけど、
ありがとうございます。
やっぱりこの健康的に美しくっていうところはそういうの大事だなってちょっと思いました
ぜひぜひ、はいはい、精神修養にもなります
ね、はい、いや素晴らしいです、おかげでね元気でいただけるかな、うんうん、でもテニスとかにもね役立つんですよね、こう。
あ、そうおっしゃってましたね、うん
うん、こう止まれるという、
はい、
はい、
そうか、体の使い方をこうじっくりじっくり太極拳でやるから。
そうですね、あと体幹がやっぱり変わってくると思うので、
はい、なるほど、うん、じゃあもうね、うん、多趣味なところに生かしていただきながら太極拳これからもよろしくお願いします、
はいはいはい、引き続きよろしくお願いします
ありがとうございます。いかがでしたか、ターレンも坂本さんも。
あのやっぱり、はい、ま、 今度からね太極拳の会員さんもこうどんどんゲストに呼んでいこうと思うんですけど、うん、やっぱり、はい、僕はその人生に太極拳生かしていただきたいので、うん、お仕事にもそれが生きてるということがちょっとでもね、
はい、
お聞きできると非常に励みになるので、
うんうん、そうですね、はいはい、今日は富田さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
そしてお知らせなんですけども、10月から放送時間が変わります。毎月第4火曜日は一緒なんですけども、時間が早まりまして、はい、12時30分からの放送となりますので、はい、来月10月からもぜひ引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、番組では皆さんからの感想、リクエスト、質問を募集しています。川崎 FM のホームページにありますメッセージをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀と書きの上お送りください。
次回は10月25日火曜日、今度は12時半にお会いしましょう。
この番組は全日本獣犬連盟横浜支部の提供でお送りしました。